Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIG11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、壱岐島ポッドキャスト第265回ということで、MC の石本です、うん、そして注目のこの方です、
はい、前橋育英です。
あー、なるほどですね。いやー、あれはですね、
すごかった。見てました、
見てました。
もうすごい試合でしたね、
はいはい、あの高校サッカーですけども、ね、あの時間帯はですね、ちょっとすごかったのがですね、うん、サッカーもなんですけども、はいはいはいはい、高校バレーと高校ラグビーが同時に決勝戦をやってるっていうですね、ちょっと大変な時間帯で、
うん、もうちょっとずらしてよって思いますよね。
あのそこら辺連盟でですね、うん、私だってなんかあの、まあ、屋内のバレーが最後でとかですね、うんうん、なんかあのそんな感じで、
ね、少し時間遅くてもできるしですね、
はい、高校生スポーツスペシャルみたいな感じで、
ね、そうそうそう、朝からねラグビーやってサッカーやってバレーやるとかね、
はい、なんか面白かったんじゃないかなと思うんですけども、同時にやって、まあ、その中で私ですけど、まあ、サッカーが好きなんで、うん、サッカーをチョイスしたんですけども、
いやあそこでしょう、
あそこです ね、 本当ですね。
いや劇的といえば劇的、はい、いやもうその辺の J リーグの試合よりも全然すごかった、はい、
そうですね、本当にまずですね、やっぱり10年20年前の高校サッカーと比べて、うん、まずうまい、
うまい、まあもううまいですね、
まずうまいですよね、
本当うまい、うまい、
はい、でよくですね、一番うまさがリーグがですね、はいはいはい、でも強くなれば強くなる、その例えば海外に行ったりとか、はいはいはいはい、で2つ僕の中でですね、見るべきところというのが、はい、まずトラップなんですよね、はいはいはい、もうポーンとロングパスが来た時に、うん、ボールをポンと収める上手い選手が、うんうん、ここがやっぱ違うっていうところと、うん、もう一つは、うん、ミドルシュートのところに抑えが効くんですよね、もう血を這うようなというか、それが普通の選手はよく宇宙開発みたいな感じなんですけども、ふかす量が減れば減るほどレベルの高い試合と僕は思うんですけども、うんうん、その2つがですね、うん、結構で枠に結構飛んでいくんですよね。だから本当にレベルの高い高校生たちが揃ってるなっていうような試合だったんですけども、まあ、試合の展開を言いますと、はい、ちょっと僕は福山先生の思うつもりで今話してるこれはちょっと2人にしか分からない話なんですけど、前橋育英っていうのはちょっと背景を言いますと、うん、まあ、本当に多くの J リーガーを輩出してきたと、はいはいはい、でも去年ですね、うん、決勝に進んで5対0で、ね、まあ、青森山田に負けてると。
そうそう、ちなみに今年は青森山田は、は
い、3回戦
で、創価に負け
て、そうですね、あ2回戦か、あ3回戦か、ね、創価大学属にですね、はいはい、負けましたけども、でその5対0で負けた以前にも前橋育英は準決勝だったりとかで、そうそうそう、ベスト4とかで負けてるというところが続いてたチームなんですよね、うんうん、そので名将山田監督という監督がいらっしゃるんですけど、今校長先生だそうです、前橋育英ですね。でそれで、まあ、
長崎出身ですけどね。
あ、そうですか、それは僕初めて知りました、
島原商業出
身。あ、そうですか、はい、じゃあ小峰チーム
で、そうですよ、小峰チームで、
それはすみません、僕は正直知らなかったです、
はいはい、
はい、でそれで、前半 0-0 で終えて、これもレベルの低い 0-0 ではなくて、攻めて攻めて攻めて、で琉球大も守って守ってっていうところで、う
んうん、絶対入っただろう、絶対入っただろうが何回も来ます
もん、ね、多分福山先生のおっしゃるシーンが後半の20分ぐらいだったと思うんですけども、うん、ゴール前で前橋育英が無人のゴールに3回
そう、
それをキーパーじゃなくてディフェンダーで、ね、3人かき出すっていう、
ね、すごかったね、
あれはすごかったですね、うん、ただやっぱりじわじわじわじわやっぱり攻めてたチームで、サッカーですね、よくあるのが、うん、取れる時に取っとかないと、はいはい、あんだけ攻めたのに最後ポコって決められて 1-0 で負けるっていうのがあるんですけども、それとは真逆でですね、うん、もう押して押して押し込んだ前橋育英が最後のご褒美で、うん、またこれも1回弾かれてるんですよね、
はいはいはい、
それが
そうなんですよね、はい、
跳ね返ったところで、それで普通の高校生、しかも45分前後半走って、うん、そんな疲れた足腰だとふかすんですよね、うん、それをちゃんと血を這うゴロでですね、綺麗に決めるという、で、
そうだ
ったね、はい、でそのまま
しかもアディショナルタイムですかね、
はい、アディショナルタイム1分でしたね、
あと1分ね、残り1分ぐらいでしたね、はい、
でまたそこからがですね、まあ、そんなに喜んでパフォーマンスしたわけじゃないんですけれども、うん、アジサイタイムが随分伸びたなっていう。
もうね、はい、山田監督こう時計やってましたもんね。
もう時間じゃねえか。高校サッカーではそんなにしないんですけど、うん、僕も見ててそんなにそうどこでそんなに1分も伸びたかなって思うようなですね。
ここででも1点入ったら、はい、審判どうすんだよって思いながらね、早く吹いた方がいいよって思いました、ね、
結構要するにもう跳ね返したりとかしたらですね、うんうんうん、笛の吹きどころなんですよ ね、 あけどね、だからもうシュートシーンギリギリとかで止めたりっていうのは、まあ、普通はないんですけども、うんうん、まあ微妙なシーンが続いたっていうのはあったんですけども、うんうん、2,3 回ぐらい止めれたかなって思うところもあったんですよね、
う
ん、
もうこれで止まるだろうと思って止まらなかった
ですね。そうそうそう、止まらずにで最後微妙なところで止まりました、
ね、そうそうそう、なぜここで吹いたみたいなところでしたね。
それだったらと吹いてもよかったんじゃないかって思ったんですけど、うんうん、まあ前橋育英高校がですね、はいはい、でまあ先深山先生も言いましたけど、創価大附属長崎のですね、うんうん、安藤瑞希選手ともう一人フォワードの選手が高校選抜に選ばれたりとかですね、うんうんうん、長崎県のサッカー後ほども話しますけども、はい、ビファーレンも J1 に上がりますし、壱岐、ね、はい、島もユニフォームに登場しますしです
ね、もう先に言っちゃったね、はい、
この後のですね詳細はニュースの方でお伝えしますというところで、今週のオープニング終わりたいと思います。
ポッドキャスト壱岐島ニュース。
このコーナーは壱岐新聞壱岐新報ニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは壱岐島ニュースの方行きたいと思います。ほいほい、ということでですね、うん、今回はちょっと壱岐新聞さんがお正月でお休みということですので、インターネットの方から拾ってまいりました。はいはいはい、というところでですね、うん、一つ目は、はい、これは1月10日の日経新聞のですね、はい、記事になるんですけども、はいはいはい、日本経済新聞ですね、うん、の記事になるんですけども、うん、文字刻んだ最古級の土器、はいはいはい、弥生後期長崎行きの遺跡ということで、ま
あまあ、大ニュースっちゃ大ニュースですね。
これ教科書が変わるレベルのですね、うんうん、大発見だと思うんですけども、はいはいはい、何がありましたかと言いますと、うん、長崎県壱岐市の唐上遺跡、うん、
はいはい、
で漢字の周、まあ昔周富徳さんとかいらっしゃるんですけど、周、はいはい、の左半分が刻まれた弥生時代後期、うん、1世紀から3世紀頃の土器の変土器編ですね、うん、土器のまあ土器編が見つかり、市教育委員会が10日までにそれを発表したと、うんうん、漢字が記された史家、うん、歴史の、歴史家ですね、うん、資料ですね、資料は福岡市の鹿の島で出土した漢の名の和の国王の金
有名なね、
はい、これですね、はい、鹿の島といえば漢の名の和の国王とですね、はい、なんか結構当該じゃない県外からですね、福岡で遊びに来た人、はいはい、鹿の島って言ったら漢の名の和の国王
みんな結構覚えてる、
ね、そう覚えてますよね、うん、の金印57年などが知られる、うん、見ると、ちなみに鹿の島に金印ドックなんかありますね。
はいはいはい、そうですね。はい、これ57年ってちゃんとこれは分かってる
んですね。分かってるんですよね。
すごいですよね。
ここに資料が残ってるからですよね。うんうんうん、で、が知られるが、土器としては国内最古残、うん、最古級ですね、うん。っていうようなことになります。
そうだよね。
はい。
でもしかしたら55年かもしれないですね。
そうですよね。
わからないですね。
わからないですね。1世紀から3世紀頃ということなので、まあ0年から299年までということになりますので、はい。で、これが、漢字が記された金印などが知られるが、土器としては国内で最古級ということが、これがどういう意味かと言いますと、市の教育委員会が言うには、弥生時代の人々が文字を理解していたかどうかの謎を紐解く上で、一つの手がかりになるとしていると。
また州だったから良かったですね。
そうですね。ね、はい。
右と左同じようなこと、もっとこう、変とかがいっぱいあるような文字だったらさ、
そうですよね、
はい、この文字は何だろうっていうのは、
はい、
州はね、反対側あんまり。半分しかこれ、ね、ほぼ半分しかないですよね。
そうですね。はい、ここに画像拡大っていうところで画像も載ったりするんですけども、うん、結構ですね、3分の2ぐらい、3分の2、うんうん、5分の3ぐらいですかね。州、うんうん、の左5分の3ぐらいが映ってる、
うん。まあこれ多分州だろうなって
間違いないですよ
ね、 みんなが思うでしょう
ね、これですね。
真ん中の縦棒があるからね。
はい。うん、そうですね。
これ実は、
本当ですね。
半分化が出てきましたとか言って、全然違うものだったりとか、はい。
そうですね。州の、清水さんおっしゃるとおり、中の土ですね、うんうん。土の縦棒が見えるっていうところがでかいですよね。そうそうそう、これが見えなかったら、
これ見えなかったら、可能性他にもありますもんね。
で、この週なんですけども、で、このドキ編ですね。うん、こちら、縦 7.5 センチ、横 8.8 センチ、うん、で、おそらく8の一部。
はい。
で、焼き上がった後に鋭利な道具を使って、線を、
うん、
線を、刻印していたと。
逆にあれなんですね。焼いた後に。
はいなんですね。はい。で、形状から中国、リャントン半島ですね、うん。で、作られたと見られますと。で、壱岐は中国の歴史書、魏志倭人伝が示す、壱岐国と推定され、大陸や朝鮮半島との交流を通じて持ち込まれたようだと。うん、で、この字が発見されたっていうところはですね、こちら、唐上遺跡、弥生時代の拠点集落跡で、今回の土器片は多くの土器が捨てられた場所から見つかったと。で、これが何を示すかというと、ですね、結構例えば鏡だったりとか、はいはいはい、王族が持つもの と、ねうん、こういう普通の土器から見つかるので意味合いが違うというのが、うん、王族とか位の高い人が字を知ってるっていうのは可能性はあるんじゃないかという話ですけど、この土器普通に集落の後の土器から見つかったってことは、うん、一般の人も字をこの時代にも使ってたんじゃないかというです ね、うん、ねそういうことが推測されるのではということで、はいはい、これは非常に大切切なっていうのも文字が残る同時期の土器としては、うん、和人伝に登場する糸国ですね、うん、糸島ですね、うん、の三雲伊原遺跡で出土した、うん、これがですね何て読むんでしょう、
うん、読めない
読めないですね、うん、なんとかって見られる文字が残る土器片これが2世紀から3世紀頃と言われてるんですよね。だから、それよりももっと早い時代、もっと言えば、これ金よりももしかしたら早い時代に、うん、この壱岐国の集落ではもう文字が使われてたのではないかということがわかると。で、今まで少なくとも弥生時代後期に一般の人が、文字を使ってたっていう証拠は一つも出てないということなので、ね、これが分析が進んだり、もしくは、
単層あれを調べるんですかね。
はい、いろいろやるんじゃないですかね。で、かつ、ここから他にも出てきたりとかするとうん、もう本当に
どうする反応、はい、反対側が出てきて、はい、州じゃな
くて、ただ落書きとかですね、はい、っていう可能性がありますので、うんうん、これはもう非常に大切な発見になるのではないかと言われております。
で、まあね、
この
でも、はい、その辺にもまだ他にもあるかもしれない
ですね。そうですよね、うん、だからこの唐上遺跡ですね、うん、唐上遺跡もともといろんなものが出てきてるところですので、これからもいろんなものが出てくる可能性があるのかなと、うんうん、でこの土器片なんですけども壱岐市壱岐市立壱岐国博物館で1月13日から2月25日まで特別公開されるということですので、今収録中の12日ですけども、明日ですね。で、これが流れてる頃にはもう特別公開が始まってると。
これちょっと見に行っといた方がいいか
も。そうですね。
これもしも最古になると国宝級になって、
はい、そうですよね。
壱岐に帰ってこない、
はい、可能性は十分
レプリカしか展示されないっていう形になるかもしれない
です、ね。で、どれぐらい州なのかをですね、ぜひ、はいはい、現物を見て、確認していただいて、ね
はいはい、
もし他の説を訴える方がい
らっしゃ
る。でもこれは州以外ないですよね。うん、
多分ね
ここは、ね、聞くからですね。
多分州でしょうね。は
い、ということで、もう一回言いますけど、2月25日まで特別公開ということなので、うん、ぜひ、興味のある方は見に行かれてみてくださいと。はい。で、日本経済新聞からの記事でした。うんうん、そして、二つ目はですね、うん、これは NBC、
はい、
長崎なんちゃら放送、うんうん、何放送ですかね。
長崎ブロードキャスティング、
ね。ブロードキャスティングですね。だから長崎放送ですかね、そのままですね、はい。はい。ということで、こちらはですね、1月の10日、
うん、
これもさっきの日経新聞と同じ日になりますけども、1月の10日だから水曜日にですね、うん、まあ、全国いろんな J リーグチームがありまして、うん、今54チーム、57だったかな、57チームありますけども、うん、まあ、どこのチームもユニフォームの発表だったりとか、うん、新入団選手の紹介だったりとか行われてるんですけども、はいはいはい、我らがビファーレン、うん、
一部です。
はい、我らが
一部から、
はい、はい、ということで、うん、ビファーレン長崎、
はいはい、
以前ですね、はい、J2 に上がった時とかにも言ったんですけども、はいはいはい、ビファーレン長崎というのは、ホームタウンは、長崎県全域になってますので、うんうんうんうん壱岐市もホームなんです。
うんうん、
はい、そういうことです。ということで、今回のビファーレン長崎の新ユニフォームには、うん、まず、表ですね、うん、ユニフォームの表には、長崎県、
うん、
県北から県南の方まで、うん、島原の方までですね、
うんうん、
の絵が描いてありまして、うんうんうん、そして袖のところには、五島列島、
うん、
そしてなんと背中のところには、うん、壱岐と対馬、これ南北が逆じゃないかっていう噂はありますけども、ね、まあデザイン上のことなのかもしれませんけども、うん、そして、まあ、高田社長が訴える平和の象徴として、
はい、
波と鳩のマークが入っている。これですね、はい、結構、 メーカーによってですね、テンプレートがある程度あって、それをもとにユニフォームって作るので、なかなか突拍子のないユニフォームって作れないんですけども、このヒュンメルと、ビフォアーレンっていうのがだいぶですね、これ打ち合わせに打ち合わせを重ねたらしくて。
多分こういう感じで前から後ろにこう、地図がなってるんですね。なるほど、流れて、だから、行き方島が
逆に見えるわけですね。はいはい、なるほどです。で、いうことで、こちら、で、この胸のマークのある位置っていうのが、うん、この諫早の、
なるほど。
トラストコスモススタジアムですね。はいはいはい、の、位置になるという。
なるほど、そういうことですね。
はい、考えられてる、ユニフォームなんですけども。ということで。
まあでも、一番前にはジャパネットって書いてある。
そうですね。しかもでも、なんとですね、背中スポンサーがユニセフというですね、これはおそらくスポンサーじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
おそらく寄付をすることによってっていう形で、で、ユニセフを世界中でですね、はい、背中、胸につけてるチームっていうのは、うん、昔のバルセロナしかないんですよね。
はいはいはい。
だから、僕が知ってる限りはバルセロナに次ぐ2番目のチームが、
すごいじゃない
ですか。だから、このユニフォームはですね、いろいろちょっと価値がある。
なるほど、なるほど。はい、ユニフォームに。買っていう感じ
ですね。そうですね。うん、
世界遺産に向けてなのかな、
はい、福山先生が行きつけの、床屋さんの彼もですね、このユニフォームぜひ買わなきゃっていう、
そうなんだ。
インスタグラムで呟いてたりとかしてましたけども、はい。ということで、このビフォアーレン長崎、要するに、このユニフォームを着て J1 の舞台で戦うということですので、うん、まあ、北は札幌から、はい、南は長崎、あとは鳥栖だったりですね。で、全国でこの壱岐対馬が、入ったユニフォームがですね、
逆さまだけど。
そうですね、大暴れすると。うん、はい、
シュートしたらね、後ろからの映像だったら
ありますよね。
ありますよね。はい、
でもこれよく考えたらですね、うん、なんかここまでやってたらですよ、うん、この後ろのこの辺にある袖のこの辺にあるっていうのも、うんうんうん、これユニフォームを福山先生の言う通りバッと開いた時に縮尺的にも大体そんな感じになってたりとか、
うん、そうなんでしょうね、
可能性ありますよね。ということで、なんか本当貴重なユニフォームになりそうなので、はい、ぜひ、お求めの方はですね、はいはい、
ビフォー応援しましょう。
応援しましょう。で、トロイヤル。J2 の方は、ね、ご引きにいただけたら
な。わかるんですよ。来年は上がってくるかもしれない。
そうなんです。
はい。九州勢がいっぱいになるかもしれない
です。戦いましょう。はい。はい、ということで、ビフォーアレン長崎の開幕戦はですね、
そ
う、思い出しました。ですね、今日金曜日がですね、J リーグの、日程発表、開幕戦の試合だけ日程発表される日だったんですよね。ということで、ビフォアデンの開幕戦の相手がもう分かってるはずなんですけども、さあ、どちらでしょう。はい、見ました。開幕戦はですね、うん、アウェー湘南戦ですね。BMW スタジアムという。そして、ホーム、開幕戦は、
2戦目
3月の3日土曜日。すごい。
トス
ですね。
トス。
なんか、
隣同士
の、なんかですね、新しい名称を募集してたんですけども、はいはいはい、シュガーロードダービーと。長崎街道
で、ね。なるほど、なるほど。
シュガーロードダービーというふうに決まってるそうなので、
はいはいはい。
はい、いきなり開、ホーム開幕戦がシュガーロードダービーということですので、うんうんうんうん、まあ今、J1、九州のチームの中では、トスがやっぱり一番強いかなと思いますので、胸を借りる形にはなるとは思いますけども、はい、ビフォアレン長崎、うん。ちなみに、トニータの開幕戦。
その情報はいりますか、
ね、あ、そちら、栃木の方で、開幕を迎え
ます。トニータはまだ、
2月の、僕ですね、この前日がですね、公演があるんですよね、行きですね。で、
じゃあもうプライベートジェットかなんか。
ああ、そうですね、で、これが遅い時間だったらいけるんですけど、はいはいはい、2月の遅い時間の栃木はですね、
寒いね。まだ雪
の11月の5時キックオフの栃木で見て、はいはい、足の先の感覚がなくなるっていうことが、
寒そう
昔あったので、は
い、ピョンチャンオリンピック並みですね。
そうですね、時期的にもそんな時期ですね。はい、で、ホーム開幕もういらないですね。ということで、ビファーで長崎を皆さん応援して、
実、うんうんね、
は大分を応援しましょうということで、はい、はい、ということで今度は応援するのは何かと言いますと、うん、壱岐の、
はい
はい、グルメを応援しましょうということで、うんうん、1月11日、はい、こちらの九州ウォーカーさん、うん、これヤフーニュースとかにも出てたんですけども、はいはい、福岡市中央区今泉の、うんうん、離島キッチン福岡店では1月31日水曜日まで、うん、離島のグルメフェアを開催中ですと、うん、今月の主役は海あり山ありの食材の宝庫長崎県の壱岐と、はい、福岡の中央区今泉の離島キッチンさんで壱岐、うん、の食材が食べれるということで、はい、こちらいろんなものがあるんですけども、牛食べたい、はい、そうですね、こちらボーンと出てるのがまずステーキの、うん、写真になりますね。壱岐牛ですね、うん。間違いなくですね、はいはい。で、離島の味覚が集まる離島キッチン福岡店らしく、うん、イカ、うん、 ウニ、ブリなどの海鮮やミネラルたっぷりの壱岐牛といった島を代表する食材はもちろん、今回は地元で長く受け継がれる伝統の味も登場すると。
そういうこと
なんでしょうね、はいはい。天候や仕入れの状況により食材が変更になる可能性はあります、ね、ということなんですけれども、単品もいいけど、満喫するなら特別コース、5400円がおすすめと、さあ、ちょっと検証していきましょう。コースのラインナップは、まず、日替わりの、まあ、お通しみたいですね、先付け。
問題のお通しですね。
お通しですね。なんか今、外国人に言ってですね、言ってるみたいですけどね。まあ、ね、
チャージだと思うしかない、
ね。はい、もうまあ、海外に出たらチップを払うようなもんですよね。で、次に、ウニパスタ、うん。こちらの方は写真があるんですけども、もう本当に、ウニで和えたものに、さらにその上にウニが乗ってるみたいですね。うんうん、そんなパスタになっております。
通風パスタです。
はい。浮川先生、ちょっとコースから覗いていただいて、はい。で次に、お作り、
はい。
これはもう、どの刺身や、さっき言った、仕入れ状況とかによって変更があるんでしょうけども。そして、青さの出汁卵焼き。ですね。はい。
もうそろそろ生青さの季節が来ますね。
ですよね。はい。はい、そして、壱岐牛ロースステーキ。
うん、
はい。そして先ほど言った、地元で長く受け継がれる伝統の味っていうのがここだと思います。引き通し。はい。で、なぜかですね、締めのご飯だけは、沖ノ島海士町の、なんでなんだろうっていうところがありますけど。
あ、まあ、離島フェアだからですね。
はい、そうですね。はい。で、そちらで、また詳細書いてあるんですけども、コースの目玉は何と言っても、壱岐グルメの代表選手、壱岐牛とウニ。で、はい。噛み締めるほど肉汁が溢れ出す壱岐牛のロースステーキと、ウニをふんだんに使ったパスタは食べずに帰るには惜しい一皿だと。はいはいはいはい、はい。
食べて帰りますよ。
食べて帰りましょう。はい。そして、さらに普段はなかなか味わえない名物にも注目をということで、塩水の濁、はい、りで作った、伊州豆腐は、はいはいはい、通常の豆腐の2倍ほどの大きさと、木綿豆腐よりもやや固めの食感が特徴で、何もつけなくても豆のふくよかな旨味が楽しめますと、で、賞味期限が短くお土産するのは難しいため、福岡で味わえるのはラッキーですと。
そうね。そうね。
でも確かにそうですよね。
豆腐とワインには旅をさせるなって言葉がありますから、ね。
なるほど、なるほど。そんな深いことわざが、はい。はい。そして、続いて、同じく食卓の名脇役として人気の海藻、アオサも美味ですよと。壱岐の海を思い出させる濃厚な磯の香りと鮮やかなグリーンは、味噌汁など様々な料理を引き立ててくれますと。はいはいはい、今回はふんわりと焼き上げた卵焼きとしてご賞味あるということで、僕ちょっとね、さっき思ったんですけども、はい、まあ引き通しがあるからしょうがないんでしょうけども、はいはいはい、なんか青さの味噌汁とかもなんか、
そうね。
コースになかなか味噌汁ってなんかちょっと変に思われるかもしれないですけど。
青さの味噌汁は最強です、は
い。やっぱり青さを一番美味しく食べるっていうのは味噌汁が美味しい、
ね。生青さが出たら、はい、終わり頃に1年分、はい、買い占めて冷凍しちゃう。
なるほど、なるほど。そうですよね。はい、かじめとかもそうですけど、ね、冷凍しとったらですね、すぐ使えるからですね。はいはい、で、そしてこちらですね、今の時期には熱々の郷土料理、引き通しも外せないと。これですね、もう引き通しの起源っていうのは、この番組で何度も紹介しましたけども、はいはいはい、昔農家の庭先で飼っていた鶏を丸ごと1羽と彩り鳥の野菜をたっぷりで作ったのが始まりと言われる鍋で、引き通しですね。
美味しいよね。
はい。うどんではなくそうめんを入れるのが珍しいと。そして味付けは貴重品だった砂糖と醤油で甘辛く仕上げているのも特徴ですね。まあ、なんか昔、あれ、壱岐あるあるですね、はいはいはい。地域おこし協力隊さんが作った壱岐あるあるでありましたけども、砂糖、どっさり砂糖を入れるっていうところですね。これ、本当になんかですね、勘違いする人はですね、はい、なんかそんなん言ったら評判悪くないんじゃないかとかですね、はいはいはい、なんか変なこと言う人もいますけども、そうじゃなくて、
それが特徴だよね、
そうそう、九州の醤油は甘くて、そして鍋も甘くてっていうと、これが美味しいんだっていうところですね。そうそうそうそう、で、実際僕引き通し最初ですね、この味付けの、このコクのある感じの、このコクのある甘さってやつですね、はいはいはいはい、これにどっぷりハマったっていう経緯もありますので、この甘さをどんどん、
ね、
はい、押し出していこうかな。
ね、引き通しで個人的には唯一、ね、はい、そうめんをね、
はい、
こう、ずっと入れてると、クタクタになるやつあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
あれがね、嫌いなんですよ。
はい。
だから、
一気に入れるんじゃなくて、
ね。そうそうそう。壱岐水さんとかで、なんかこう、はい、まあ、壱岐で陶器を焼いてる人たちがいたら、
はい、
こうなんだろう。そうめんだけ別に入れられるとか。
なるほど。
なんかね、あると嬉しいなと思いながら。あとはこう、ザルみたいなのが取れるとか。はい、うちは、個人的に五島うどんでやるんですけど。
あ、それもいいですね。はい、確かに五島、壱岐と五島のハイブリッドということで。
五島うどん、 ある程度似てもクタクタにはなら
ないので。そうですよね。はい。まあ、九州のうどんとはちょっと一線を画してですね、うんうん、芯があるような、はい、うどんですですね。
はい。五島うどんは美味しいです、ね。
はい。美味しいです。はい。はい、で、こちらが、引き通しの紹介も、で、地鶏のエキスが溶け出したスープは、キリッとした飲み口の生き焼酎とも相性抜群と。
うん、やっぱ合うんですよね。そうですね。合うからこういう料理になったんでしょうね。
なったんでしょうね、うん、
やっぱ合いますもんね。
はい。こちら写真には、後ろ、引き通しの写真にですね、うん壱岐の島とあと2000年の夢が映ってますね。で、壱岐の魅力、いや、魅力、味力ですね、うんうんうん。味力を再確認できるラインナップで満腹になったら、うん、もう一つ壱岐からのお年玉を、ほうん、これはなんとですね、期間中にフェア料理を注文してアンケートに答えていただくと、うん、抽選で壱岐の特産品、1万円相当を5名様にプレゼントと。
なるほど。
はい。さらに、1月17日水曜日、うん、これが流れる日ですね、うんうんうん、には、壱岐の歴史や文化を学ぶイベントも開催。はい、冬の壱岐も見逃せないということで。
はいはい、冬の壱岐は食べ物はものすごい美味しいですよね。
そうですよね。
限界などの荒波を超えてくる価値は十分あります。
はい、そう。壱岐島フェイス、ポッドキャストはですね、うん、もう常に、壱岐に観光に来るなら、本当のおすすめは冬だと、
うん。そうですね。
言い続けてますけども。
そうなんですよ。
その味覚をこちらで味わっていただいて。
引き通しもね、はい、あんまり夏にはあんま食べない
ですよね。そうですよね、うん。で、これに満足したら本丸の方に来ていただくという形ですね。そうですね。はいはい。そして、先ほども言いました通り、抽選で壱岐の特産品1万円相当が5名にプレゼントということなので、うん、僕も当てに行きましょうか。もらったら博多駅なんかで配りましょうか。
ね、ああ、今言いましたね。
はい、当たったらですね。ということでですね、はい、離島キッチン福岡店、うん、ちょっと簡単に説明しておきます。うん、住所、福岡市中央区今泉、うん、2丁目。うん1-75-1ということで、うんうん、で、だからビルなんでしょうね。うんうん、で、電話番号、福岡市内局番092、あ、市外局番092-406-4151、うんうん。そして営業日としましては、月曜日がお休みで、うん、祝日の場合は翌日がお休みになるそうです。うん、で、その営業時間っていうのが、ランチタイムが11時半から14時、うん、そして夜が18時から22時ということなので、うんうん、はい、ぜひこれを食べてですね、コースを食べて、屋台に行って、うん、そして、
壱岐焼酎よ、壱岐焼酎。
壱岐焼酎ですね、はい。そうですね。で、その後どこに行くかは、まあ、皆さんにお任せします。はい、いうところに、で、こちらですね、九州ウォーカーに乗ってましたので、はい、ぜひこちら、またリンク貼っときますので、はい、見ていただけたらと思います。はい、そしてですね、うん、なんかちょっと不思議なですね、うん、なんかサイトをちょっと見つけてしまいましてですね。うん、
たまたま
というか、まあ、
検索かけたりとかして、
はい、エゴサーチを壱岐でしてたところで、不動産を直接売りたい人のための掲示板サイト、うん、家市場というところにですね、離島の病院売ります、はい。すぐに開業できます。保養所にも最適ということで。
保養所ですか、
はい。
なるほどね。
長崎県壱岐市にある元病院ですと。うんうんうん、で、まあ病院名はちょっと、まあとりあえず伏せとくとして、うんうんうん、はい。土地全体としては1500坪ほどあります。
おー、そうですね。で、広いもんね。
はい。で、もう5、6年もっとですかね。病院は閉鎖していますと、うんうんうん。で、まだ中には医療機器もありますと。うんうんうん、で、ただ放置してたのに使えるかどうかはわかりません。うんうんうん、入院も25部屋ありますと。
あ、そんなにあるんですか。
あるみたいですね。診察室、受付、デイケア、お風呂などがあり、すぐにでも開業することができますと。はい。建物は15年ほど経っており、痛みもありますが、うん、併設しているデイケアの部分、これが初めて
知ったんですよね。
はい。で、5、6年しか経っていませんと、はいはいはい。薬局として使える建物もありますが、そこは別の方の持ち物になりますと。ね、いうことで、希望価格、うん、1500円から2000万円。そうなんですよ。えって思うんですよ。
買って住んでもいいよ。
はい。そうなんです。で、だから購入後、福祉施設や医療機関などとしてご利用されることを望んでおられますが、うんうん、会社等の保養所や別荘にも最適ですと。
はい、はい。誰か買った方がいい。
そうですよね。はい。外観や内装などは割かし新しいですということで、うんうん、はい。こちらはですね、この家市場っていうですね、うんうん、サイトを調べてもらったら、今一番トップにありますので、もうここであえて詳しい条件は言いませんけども。
なんかね、保養所とかに使うにはいい場所ですよね。
そうですよね。なんか春は桜が咲きます。桜の木の写真が、うん、
そうそう桜すごいいっぱいあります、
はい。乗ってたりとかですね、そういうのがありますので、で、まあここのサイトに
も控えし近いし、
はい、地図とか かも載ってますので、うん、これを当該でですね、うん、ポッドキャストでお聞きの方とかはですね、ちょっと、あら、なんか開業してみようかなとか、じゃなくて、福山先生のおっしゃる通り、うん、いろんな。
これ絶対保養所とかにいい、
ね。そうですよね。ということで、もし、これに興味を持たれた方はですね、うん、ぜひちょっと、この市場を見ていただいて、うん、ちょっと詳細はここではあれで、ちょっと伏せとこうと思いますので、見ていただけたらなと、はい、思います。はい、というところで、今週のニュースを終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト。
この番組は生島フェイスブックページの管理集団 IKEYES11 の制作配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。